日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
梅毒性ブドウ膜炎の患者数推移を調べた米国における横断研究の結果です。ジャマ・オフサモロジー氏から、米国で梅毒性ブドウ膜炎が増加、2023年12月13日。米国バンダービルト大学医療センターの研究グループは、全米規模のデータベースを利用して、2010から2019年に梅毒性ブドウ膜炎と診断され入院した患者数は増加し続けていたと報告しました。結果は2023年11月22日のジャマ・オフサモロジー誌電子版に掲載されました。米国疾病対策センターは2001年から2017年に梅毒の患者数が 74% 増加したと報告しています。加えて米国では標準治療となっている長時間作用型ペニシリン G 注射薬の不足も続いています。梅毒性ブドウ膜炎は神経梅毒と同等と考えられており、患者は一般に入院しペニシリンの静脈内投与を受けるため、著者らは梅毒性ブドウ膜炎による入院を梅毒性ブドウ膜炎発症率の代替尺度とみなして、米国における梅毒性ブドウ膜炎関連の入院の発生率を調べる横断的研究を行いました。追跡期間中の梅毒性ブドウ膜炎による入院は5581人で、梅毒が30万7641人、ブドウ膜炎が13万1453人でした。梅毒性ブドウ膜炎患者の年齢は中央値で45歳で、梅毒患者やブドウ膜炎患者に比べ若く、78.9% が男性でした。また、アフリカ系米国人の梅毒性ブドウ膜炎患者割合が 32% と高く、地域別では南部の割合が高いという結果でした。追跡期間全体では、米国の梅毒性ブドウ膜炎関連入院の発生率は、人口10万人あたり 0.15 人で、その発生率は2011年が最も低く 0.08 人、2019年には 0.23 人と上昇傾向を示していました。男女別でも同様でした。急性肝症候群や脳卒中の病歴と手術成績の関連を調べた研究の結果です。ジャマ・サージェリー氏から、心血管イベントから1年以内の手術は術後死亡リスクが高い。2023年12月12日、英国ノッティンガム大学の研究グループは、急性肝症候群や脳卒中を起こした患者が、その後に手術を受ける場合の術後死亡リスクを検討するために、大規模な後ろ向きコホート研究を行い、心血管イベントから1年以内の手術実施では、術後30日総死亡リスクが高くなると報告しました。結果は2023年11月22日のジャマ・サージェリー誌電子版に掲載されました。NHS の入院データや死亡統計などの記録を照合して、急性肝症候群、または脳卒中から手術までの期間とアウトカムに関する情報を収集して解析したところ、横軸を心血管イベントからの時間、縦軸を術後30日総死亡の調整オッズ比として表すと、手術の侵襲性にかかわらず、リスクはイベント直後から減少していき、11.3 ヶ月以降は曲線が平坦化しました。プラトーになるポイントは、待機的手術の場合は 14.2 ヶ月、緊急手術の場合は 7.3 ヶ月でした。外科領域によって平坦になるまでの期間はやや異なり、婦人科手術、消化器手術、泌尿器科手術は比較的リスクが高いという結果でした。経験した心血管イベントが心筋梗塞だった患者と虚血性脳卒中だった患者を分けて分析すると、時間依存的な調整オッズ比の低下は同様に認められたものの、30日総死亡の絶対リスクは脳卒中後の患者の方が大きいことも示されました。心血管イベントを経験していなかった患者と比較すると、手術の侵襲性や緊急性にかかわらず、イベント経験者のその30日総死亡率、30日総死亡の調整ハザード比は優位に高く、大手術を受けた患者では 1.75、待機的手術を受けた患者は 1.83、緊急手術を受けた患者は 1.35 でした。初産女性を追跡した大規模コホート研究で、妊娠高血圧腎症と静脈血栓塞栓症リスクの関係が示唆されました。JAMA ネットワークオープン誌から、 妊娠高血圧腎症の経験者は VTE リスクが高い。2023年12月11日、デンマークコペンハーゲン大学病院の研究グループは、1997から2016年にデンマークで初産を経験した女性の大規模コホート研究を行い、妊娠高血圧腎症を経験した女性がその後に静脈血栓塞栓症 VTE を発症するリスクについて検討し、中央値 10.2 年の追跡で妊娠高血圧腎症歴のない女性に比べ静脈血栓塞栓症リスクが高かったと報告しました。結果は2023年11月17日のJAMAネットワークオープン誌電子版に掲載されました。中央値 10.2 年の追跡期間中に4668人、 0.9% が静脈血栓塞栓症を発症していました。内訳は肺塞栓症が1228人、 26.3%、 深部静脈血栓症が3682人、 78.9% で242人、 5.2% はこれら両方の診断を受けていました。妊娠から静脈血栓塞栓症発症までの期間の中央値は 5.8 年でした。妊娠高血圧腎症を経験しなかった女性と比べると、経験者の静脈血栓塞栓症発症率は優位に高く、そのハザード比は 1.45 でした。静脈血栓塞栓症の危険因子を含む共変数で調整したハザード比は 1.43 になりました。肺塞栓症の調整ハザード比は 1.36、深部静脈血栓症の調整ハザード比は 1.49 でした。妊娠高血圧腎症の診断が34週未満だった患者の方が、それ以降だった患者に比べ、追跡期間中の累積発症率が優位に高いことも示されました。注意欠如多動症治療薬の心血管リスクを調べたネステッドケースコントロール研究の結果です。JAMAサイキアトリー誌から、ADHD 治療薬の長期使用は CVD リスク増加に関係。2023年12月14日、スウェーデンカロリンスカ研究所の研究グループは、2007から2020年に同国で注意欠如多動症 ADHD と診断された年齢6から64歳の患者を選んで、 ADHD 治療薬を長期間使用した場合の心血管リスクを評価するネステッドケースコントロール研究を行い、薬の使用期間が長くなるにつれ、心血管リスクは優位に増加する傾向を示したと報告しました。ただし、非刺激薬のアトモキセチンではその傾向は認めませんでした。結果は2023年11月22日のJAMAサイキアトリー誌電子版に掲載されました。薬の使用と心拍数や血圧の上昇に関連が見られることが報告されているため、今回著者らは、ADHD 治療薬の累積使用期間が長くなるほど心血管リスクが上昇するという仮説を検討しました。心血管疾患として虚血性心疾患、脳血管疾患、高血圧、心不全、不整脈、血栓塞栓症、動脈疾患、その他の心疾患の発生を調べたところ、1000人年あたりの発症率は 7.34 となりました。心血管疾患として最も多かったのは高血圧 40.5%、 続いて不整脈 12.6% でした。また ADHD 治療薬の累積使用期間が長いことは非使用者と比較した心血管リスクが高いことと関係していました。使用期間が1年以下だった患者の調整オッズ比は優位さを示さなかった一方で、1年超2年以下では 1.09、 2年超3年以下では 1.15、3年超5年以下では 1.27、 5年超では 1.23 となりました。制限付き3次元スプラインモデルを用いた分析では、調整オッズ比は最初の3年間ほぼ直線的に上昇し、その後の上昇は緩やかになりました。追跡期間全体では使用期間が1年延長あたりの心血管リスクは 4% 上昇していましたが、最初の3年間に限定すると1年あたりのリスク上昇は 8% になりました。なお、累積使用期間との関係が優位だったのは高血圧と動脈疾患のみでした。また、刺激薬のメチルフェニデートとリスデキサンフェタミンの長期使用によるリスク上昇はほぼ一貫して優位だった一方で、非刺激薬のアトモキセチンの場合はオッズ比が優位になったのは最初の1年間のみでした。子育て中の乳がん罹患が母子のメンタルに与える影響を調査した研究の結果です。JAMAネットワークオープン誌から。 子育て中の乳がん女性は育児ストレスと抑うつリスクが高い。2023年12月15日、韓国ウルサン大学医学部の研究グループは、子育て中の女性が乳がんと診断された場合の抑うつと育児ストレスの関連、および育児ストレスが子どもの情緒的な発達に与える影響を調べる横断研究を行い、母親のうつ病リスクや育児ストレスは優位に高かったが、子どもの情緒的な発達は基準範囲内だったと報告しました。結果は2023年11月28日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。ロジスティック回帰分析により乳がん患者の抑うつ状態と優位な関連を示した要因は、子どもあり、調整オッズ比 2.25、ゴナドトロピン放出ホルモンアゴニスト療法 1.68、年齢が若い 0.96、現在喫煙者 4.50、大卒に比べ高卒 1.76 などでした。乳がんの母親の抑うつに関係する要因としては、子どもの身体疾患 3.30、ゴナドトロピン放出ホルモンアゴニスト療法 1.93、主たる保育者が母親のみ 1.97、 小児の睡眠呼吸障害 1.78、 育児ストレス 1.06 などが優位な関係を示しました。乳がんの母を持つ子どもの情緒に関連するスコアは基準範囲内でしたが、不安・抑うつのスコアと思考の問題のスコアが高値を示す小児が多いという結果でした。